77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。10月7日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、10月からもミカのフラワーシネマ、ぜひよろしくお願いします。さて、今日はですね、まず皆様からいただいたメッセージからご紹介したいと思います。東京都練馬区にお住まいのラジオネーム夏夏マーズさん、ミカさんいつも楽しく聞いてます、ありがとうございます。近所の公園を歩いているとプーンと匂う、この匂いは香りではなく匂い、ギャー、またこの季節がというのが銀杏の匂いです。ご丁寧に車なのか人なのか、はたまた犬なのか踏んで行ってくれるんですね。まあ、この匂いで、ああ秋だと思います。まあ、ロマンチックなお話じゃなくてごめんなさい。いやいや大丈夫ですよ。でも若い頃に見た御堂筋のイチョウ並木は本当に綺麗で、大阪の若者のデートコースの定番でした。まあ、そちらにもイチョウ並木の綺麗なところはありますか。明日は沈黙のパレード見に行きますといただきました。ありがとうございます。まあ、あの長崎ではですね、長崎市にあるんですけど、長崎市民会館というところのですね、横にイチョウ並木があって、まあ、そこをですね歩いてるとね、ああ秋だなーっていつもね感じるんですよ。私ここしばらくちょっと行ってないので、久しぶりにここ行ってちょっと秋を感じてみようかなーなんて思いましたね。え、まあ、この素敵な空間と裏腹にですね、この銀杏の匂い、私ね自分で踏んじゃったことあるんです。しかもあのおろしたての靴でまたね、これも秋の一つの風物詩ですよね。そして、まあ、沈黙のパレード楽しまれましたか。まあ、この秋もまたたくさん素敵な作品ありますので、ぜひ映画楽しんでくださいね。ラジオネーム夏マーズさん、メッセージありがとうございました。続いては長崎市にお住まいのラジオネームカヌレ大好きさん、こんにちは。ミカさん、とても過ごしやすい季節になりました。秋といえば読書の秋。ちょうど最近4畳半タイムマシンブルースを読み終えたところです。アニメ化されたということでとても楽しみにしてます。映画もぜひ見に行きたいですといただきました。ありがとうございます。もう読書の秋っていいですよね。まあ、今ちょうど過ごしやすいし、心地よい空間の中でのもう読書最高ですよね。4畳半タイムマシンブルース、ぜひ映画でも楽しんでくださいね。ラジオネームカヌレ大好きさん、メッセージありがとうございました。さあ、今週も音楽と映画の話題の30分、どうぞ最後までお付き合いください。さてさて、話題作たくさんあります。今日も早速ご紹介していきたいと思います。千夜一夜、舞台は北の離島にある美しい港町。トミコは30年前に突然姿を消した夫の帰りを待ち続けているんですね。まあ、そんなある日、2年前に失踪したという夫、幼児を探すナミがトミコを訪れてきます。まあ、自分の中で折り合いをつけて前に進むために、幼児がいなくなった理由を求めていたナミに、トミコはナミの夫の消息を探す協力をすることになるんですね。まあ、そうやって日々を過ごしていた中、トミコは街中で偶然幼児の姿を見つけるという、日本全国で年間約8万人にも及ぶという失踪者リストに着想を得て制作したドラマで、いつか読書する日の 青木賢治さんがオリジナル脚本を手掛け、久保田直監督がメガホンを取っています。キャストは富子を田中優子さん、奈美を小野真知子さん、幼児を安藤正信さんが務めています。まあ、この作品ですね、いろんなことを考えさせられました。まあ、待つ人をテーマに描かれてるんですけど、まあ、いろんな意味を持つ待つ人なんですね。まあ、失踪した夫を待つ人だったり、思いを寄せている人からのこう返事を待つ人だったり、まあ、それぞれの思いや苦悩が伝わる作品でしたし、まあ、やはり田中優子さんの演技から伝わる待つ人の気持ち、まあ、これがですね、すごく心に刺さりました。千夜一夜、こちらぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品は七人楽隊。ジョニー・トー監督のプロデュースのもと、香港で活躍する7人の監督が1950年代から未来まで様々な年代の香港を綴った7つの作品で構成されたオムニバス作品です。まあ、どんな作品かと言いますと、50年代必死にカンフーの稽古に励んだ幼い自分と仲間を描くサモハン監督の自伝的エピソードの稽古、教育に生涯を捧げる校長先生と彼を慕う同僚の女性教師とかつての教え子たちを描いたアンホイ監督の校長先生、移住を控えた恋人たちの別れをスタイリッシュな映像で描いたパトリック・タム監督の別れの夜、香港を離れる孫と香港に残る祖父のユーモラスで温かな交流を描くユエン・ウービン監督の怪奇、香港の飲食店を舞台に大儲けを夢見る一般市民が株価に右往左往する姿を描いたジョニー・トー監督のボロ儲け、香港の変わりように翻弄される男を描き、この作品が遺作となったリンゴ・ラブ監督の道に迷う、病棟を舞台に畳みかけるセリフ群が展開するツイ・ハーク監督の深い会話、まあ、この7作品すべてがフィルム時代に経緯を表し、全編35ミリフィルムで撮影されています。まあ、どの作品もとっても良かったんですよね。まあ、特に私はアンホイ監督の校長先生が好きでした。まあ、ご覧になった方同士、好きな作品を語り合うのもいいかもしれませんね。七人楽隊、こちらと先ほどご紹介しました千夜一夜、こちらは今日から全国順次公開中ですが、2作品とも長崎では公開まだ決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、もう一つご紹介しましょう。七人の秘書ザ・ムービー、まあ、こちらね、ドラマご覧になってた方楽しみにしてらっしゃったんじゃないでしょうかね。早速あらすじからご紹介します。まあ、熾烈な戦いの末に政界のドンを辞任に追い込んだ秘書たちのもとに新たな依頼が届きます。今回のターゲットはアルプスライチョウリゾートを経営し信州一帯を牛耳るつくもファミリー、地元の名家として知られるつくもファミリーなんですが、裏では私腹を肥やすために手段を問わない極悪一家なんですね。まあ、雪深い信州へやってきた秘書たちは巧みな潜入スキルで一家に接近するが、という、表ではボスを支え組織に仕え目立たぬことこそを極意とする存在、そんな名もなき秘書として働く彼女たちが、裏では類稀な潜入スキル、極秘情報ネットワークへのアクセスの能力、そして秘めた高い身体能力を駆使して人知れず弱き者を救う影の軍団として暗躍していた、という現代版必殺仕事人とも入れるような美女たちが片っ端から悪い奴らを成敗していく痛快さが話題を呼んだ大人気ドラマ七人の秘書がいよいよスクリーンに登場です。キャストは木村文乃さん、広瀬アリスさんなどテレビ版でおなじみのキャストに加え、玉木宏さん、吉瀬美智子さん、笑福亭鶴瓶さんなどが出演しています。まあ、私ですね、ドラマ見てなかったんですけども十分楽しみます。もうですね、この秘書の皆さんがもうとにかくね、かっこいいんですよ。まあ、この作品はあまりネタバレできないので、ぜひ大きなスクリーンで楽しんでくださいね。映画七人の秘書ザ・ムービー、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、他全国で公開中です。ぜひスクリーンでお楽しみください。
ミカのフラワーシネマ、
さあ最新作映画ご紹介していきます。愛する人に伝える言葉。バンジャマンは人生半ばで膵臓がんを宣告され、母のクリスタとともに業界でも名医と知られるドクターエデを訪れます。まあ、2人はエデに希望を託すんですが、ステージ4の膵臓がんは治せないと率直に告げられてしまいます。まあ、ショックのあまり自暴自棄になるバンジャマンに、エデは病状の緩和による生活の質を維持するために化学療法を提案し、一緒に進みましょうと励ました。エデの助けを借りてクリスタルは息子の最期をできる限り気丈に見守ることを心に決めるのですが、という物語。監督は太陽の目覚めのエマニュエル・ベルコがメガホンを取っています。キャストはクリスタルをフランスを代表する女優のカトリーヌ・ドヌーブ、バンジャマンをこの作品で第47回セザール賞最優秀主演男優賞を受賞したブノワ・マジメルが務めています。そしてドクターエデには実際にがんの専門医でもあるガブリエル・サラが務めています。まあ、もうですね、この作品、まあ、実際に私も母をこうがんで亡くしていますので、もう気持ちがですねすっごく入り込んでしまいました。もちろんですね、告げられた本人がね一番ショックなんですっていうのは本当にもちろんのことなんですけれども、まあ、家族もですねもうかなり辛いというか、辛すぎてもうなんと言葉では言い表せないんですよね。まあ、そして治すのは難しいとこう言われても、もしかしたらなんかもう方法があるんじゃないかとこういろいろね考えるんですよ。まあ、私は母のこうクリスタルの立場になって見てしまって、まあ辛いこう気持ちになりながらも最後までこう見守るようにこの作品を見ました。愛する人に伝える言葉、こちらは今日から全国順次公開中で、長崎は10月28日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひご覧ください。続いての作品はソングバード。2024年新たな感染症の世界的拡大により外出禁止令が徹底され、ゴーストタウンと化した街。まあ、人々は日々検温を義務付けられ、発熱すると自動で追放され、感染者は Q ゾーンと呼ばれる隔離施設に収容されてしまいます。ウイルスに免疫を持つ配達員のニコはこのパンデミック下で恋に落ち、ドアやスマートフォン越しに愛を育んできたサラという恋人がいるんですね。まあ、ニコはいつかサラと触れ合いたいということをずっと夢見てたんですが、そんなある日サラが感染を疑われ、Qゾーンに収容されそうになってしまいます。恐ろしい陰謀が渦巻く中、ニコはサラを救うために奔走するというマイケル・ベイがプロデュースし、2020年7月のロックダウン下のロサンゼルスで撮影されたという作品です。キャストはニコを僕のワンダフルライフの KJ アパ、サラをディズニーチャンネルオリジナルムービーディセンダントシリーズのソフィア・カーソルが務めています。マイケル・ベイらしい作品でした。まあ、コロナ禍を過ごしている私たちも共感する部分もありましたし、まあ、なんといってもですね、この作品にですね実はデミ・ムーアが出てたんですよ。私ですねもう久しぶりに見たもう彼女の姿に、おーデミ・ムーアだーなんてちょっと思ってしまったんですけれどね。まあ、きっとですねこの作品皆さん共感するところもあると思いますので、ぜひ劇場でご覧ください。ソングバード、こちらは今日から東方シネマズ長崎ほか全国で公開中です。続いての作品はバッドガイズ。スリの天才ウルフ、金庫破りのスネーク、変装の達人シャーク、肉体派のピラニア、天才ハッカーのタランチュラのこちらの怪盗集団の5人組バッドガイズ。まあ、これまで派手な盗みを次々と成功させてきた彼らが次に狙うのは伝説のお宝、黄金のイルカなんですが、まあ、あと一歩のところで失敗してしまいます。まあ、逮捕された彼らは町の名士マーマレード教授の更生プログラムを受けることになるんですけど、まあ、乗ったふりをして裏をかき史上最大の犯罪を目論みます。 まあ、しかし彼らの知らないところでさらなる巨悪が動き始めていたという、アーロン・ブレイビーの同名児童文学シリーズを原作に短編アニメビルビーのピエール・ペリフェルが監督を務めたドリームワークスアニメーションによる長編アニメ映画です。まあ、ボイスキャストは英語版はサブ・ロクエル・オーク・ワフィナなどが務め、日本語吹き替え版ではウルフを尾上松也さん、スネークを安田顕さん、ピラニアを ABCG の河合文人さん、シャークをチョコレットプラネットの長田翔平さん、タランチュラをファーストサマーウイカさんが務めています。もう何しろですね、もう物語も音楽もノリノリでテンポがねすんごくいいんですよ。私もう最初から最後までもワクワクしながら見たんですけど、まあ、そしてですね笑ったりジーンときたり、もう思ったよりもですねなかなかですねすごくいい作品なんですよね。まあ、私正直見終わった後すぐにあもう一回見たいってこう思ってしまいました。もうバッとガイズもなんとも気持ちのいい5人組でしたよ。まあ、親子で楽しめる作品、ぜひ大きなスクリーンでノリノリで楽しんでくださいね。今日はバッとガイズオリジナル文具セット、そしてストレートイをそれぞれ2名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは10月14日の金曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。バッドガイズ、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。ぜひ劇場でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。ザ・コントラクター。任務で負傷し特殊部隊から除隊となったジェームスは家族を養うために新たな職を探し、退役軍人で構成された民間軍事組織に雇われることに。リーダーのラスティに命じられ、テロ組織が隠し持つ生物兵器の奪取任務に就いたジェームスは、かつての戦友マイクと共に精鋭チームを組み、アメリカからベルリンに飛び立ちます。しかし任務完了間際に何者かの裏切りにより罠にはめられ、チームは壊滅状態に陥ってしまいます。一体誰が裏切ったのか、その真の目的は何なのか、ベルリンに残され追われる身となったジェームスはたった一人熾烈な戦いに挑み、無事に家族の元へ帰れるのでしょうか、というジョンウィックシリーズの仕掛け人として称されたエリカ・リーとベイジル・イワニングがプロデュースし、ナイル・ヒルトン・インシデントでサンダンス映画祭などで注目を浴びた新鋭タリク・サレー監督がメガホンを取っています。まあ、キャストはジェームスをスター・トレック・ワンダー・ウーマンシリーズのクリス・パイン、ラスティをキーファー・サダーランド、マイクをベン・フォースターが務めています。私ですね、ワンダーウーマンの時のクリス・パインがですね、すごく良くて、まあ、今回この作品楽しみに見たんですけど、なかなかのですね、ハマり役で良かったです。まあ、これからアクション映画でもクリス・パイン、ぜひ活躍してほしいななんて思いました。ザ・コントラクター、こちらは今日から全国順次公開中ですが、長崎ではまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは長崎市にお住まいのラジオネームユンユンさん、他たくさんリクエストいただきました。ありがとうございます。映画サバ缶の主題歌、アンカーで絆フューチャリングリリアを聴きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末を過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。